はようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は英語って誰の言語というテーマでお話ししたいなと思います。最近新しいサービスの開発に向けて着々と構想を練っている段階でして、本業というか僕らが今やっているメインの事業っていうのがコンサルタントですね。ビジネスコンサルなので、これから01で起業したい方、特にネット起業をしたい方に向けてのサポートっていうのをサービスを提供しておりますが、それに加えてもう一つの柱として全く別の事業をやろうかなと今考えているところですね。その事業っていうのが英語コーチになります。でこの英語コーチっていうのはどちらかというとオンラインの日本英語の先生みたいな感じに近いんですが、もう少し具体的に先生っていうよりもどちらかというとこのコーチングを受けているような形で あなたの英語力を伸ばしていく、自分の好きなことを英語で言えるようになる、そして英語で、海外で活躍したり海外で仕事をしたり、いろんな外国の方とつながってビジネス進めたりっていう時に、やっぱりどうしてもこう翻訳機とかAI とか使って英語がいらなくなったんじゃないかって思われている世の中で、あえて英語がこれからも重要になってくるってことを確信しているので、その英語を話せるようになるためのプログラム、そういったサービスっていうのを実は裏で計画していたりします。ということで、その際にやっぱり英語について深掘っている中で、このラジオでも少し僕がこのサービスに向けて動いている間はこの英語に関する、英語とかあと英会話とか、海外で働くみたいな、そういったところに関してのテーマが多くなってくるかなと思っていて、今回も英語って誰の言語ということで、そもそも英語ってどういった言語なんだっけっていうところから深掘りしていきたいなと思います。まず結論からお話しすると、この英語って誰の言語ですかって聞かれた時に、正解は英語ってみんなの言語ですね。誰にも属さないみんなが共通して使える言語が英語ですね。でなぜなのかというと、言語って所有者とかこの国の人の話す言葉っていうふうに決まっていないし、そういった言語って存在しないからですね。例えばですが、僕らは日本人として日本で生まれて日本語を話しますが、だからこそ日本人の言語イコール日本語っていうふうになってますが、今僕もこうやって海外に住んでいて、たまに日本に帰ってくるんですけど、年に1回ぐらいですかね。その時に特に僕の地元沖縄では、もうコンビニどこ行ってもだいたいベトナム人、ネパール人、あとキルギスとかって感じですかね。そういった方たちがすんごい英語じゃなくて日本語だ、日本語ペラペラで話していて、すごいおもてなしもすごいですね。なんかレジ袋いりますかとか、温めますかとか、いやなんかすごいなって感じなんですけど、そういった感じであれって思ってて、今までは日本人しか日本語話さなかったのに、今では日本語を話す外国人がもう日本で働いていて、もうおそらく東京とかもそうですけど、深夜帯のコンビニってほとんど外国の方が働いてるんじゃないかなと思うんですよね。そういった風に今までも日本人しか日本語話さないと思われていたのが、今では日本大好きな外国の方、もしくは日本で働いて出稼ぎするってことで日本語をスキルの一つとして習得して、日本語を使って働いている外国の方たくさんいるかなというふうに思います。なので、そもそも僕らが話している日本語っていうのも日本人が所有している言語ではないんですね。それから日本語の中にも大阪なまりとか、あとは沖縄なまりとか、いろいろありますよね。そういった感じで日本各地によっても同じ日本語って言っても、例えば沖縄でありがとうって言おうとしたなまりでニフェーデービルじゃないですかっていうふうに、ありがとうの原型もないっていうこともあったりとか、あと僕神奈川に住んでいたんですけど、神奈川だとなんかそうだべとか、なんかダベとかなんか田舎の方言とかって聞いたんですけど、なんかダベを使う人もいたりとか、あとそうやっちゃとか、福岡でしたかね、なんとかちゃとか、なんとかやみたいな感じのをつけるとか、本当各地それぞれあるかなと思って、これも一応日本語じゃないですか。日本語から派生して方言ですよね。 って風になると、ますます日本語ってなんだろうってところがなってくるのと同じように英語にも、アメリカ人が英語を話すってわけじゃなくて、日本人が話す英語も英語ですし、イギリス人が話す英語も英語ですね。なので丸々英語っていう風によく言われてますが、アメリカ英語、イギリス英語っていう風に言われてますが、とにかく 国名プラス英語をつけるみたいな感じで、英語って誰もが話すし、誰の言語でもない、みんなが共通して使える言語っていうのが正しい位置づけかなっていう風に思います。その中で僕が今住んでいるマレーシアですが、そこにも歴史としてマレーシア英語っていうのが存在していて、マレーシア英語どうなのかというと、例えば語尾にやとかラをつけるですね、よく言われているのがオケラみたいな、ラを語尾につけたりとか、やややややみたいな、やでそうそうそうそうそうみたいなとか、あとはなんか see how it goes って、なんかまあじっくり見てみようとか、ちょっと様子見てみようときも see how ラって言ったりとかって感じで、ショートフォームを使ったりとか、まあ独自の英語があるわけですが、これもマレーシア英語、まあ、マングリッシュって言ったりしますね。で、日本語の場合だと、まあ、ジャパングリッシュですね。例えばスタバのことをスターバックスって言ったりとか、なんかマクドナルドのことをなんかマクドとかマックとか、これも日本人ならではですよね。で、まあ、こういったのは僕も日本からマレーシアに来て、ああなんかマレーシアはマレーシアですごい英語、まあ、なまってるというか独自の英語があるなっていうふうに思っていたわけですが、また同じような出来事を感じたのがオーストラリアですね。オーストラリアもびっくりして、オーストラリアってそもそもなんか僕の肌感、オーストラリアにいる半分の人口がもう外国人なんじゃないかっていうぐらいいろんな国の人がいて、皆さんそれぞれ流暢な英語を話すわけですが、もうとにかくオージーの英語が聞きづらい聞きづらいし、これ英語のどの単語に値するか分かんない単語ばっか出てくるので、これ本当に英語って思うんですけど、彼らはすごい自信満々に、これがなんかオーストラリアイングリッシュだとか言ってすごい自信満々なんですね。ですけどこれも英語なんですよ。でオーストラリアで出会った僕の友達のイギリス人のマットもいるんですけど、マットも初めて会った時にはもうこの人訛り強いな、癖強いな、ヨーロッパのどこなんだろうと思って聞いたらイギリスって言って、と思ってイギリス英語ってなんかイギリス英語アメリカ英語ってなんか英語の二大巨頭みたいな感じじゃないですか。なのでネイティブなんだろうなと思ったら、ネイティブの速さだからとかじゃなくて、もうとにかく発音が違いすぎて、これ英語なのって思うぐらい全然聞き取れないし全然分かんなかったんですよ。でも彼もすごいイギリス人ってことに誇りを持っていて、イギリス英語、まあ、ネイティブだからねみたいな感じですごく誇りを持っていたんですね。なのでオーストラリア人もそうですし、イギリス人もそうですけど、皆さんそれぞれネイティブスピーカーとして全く違う英語を話しますが、それぞれネイティブとしての誇りを持って話していたんですよね。で、こうやって聞くとますます英語って誰の言語って思いませんか？イギリス人はイギリス英語を話すし、アメリカ人はアメリカ英語を話すし、でオーストラリア人はオーストラリア英語を話すしってことで、皆さんそれぞれ違う言語を話しているように見えて、実は皆さん英語を話していて、で自分たちで英語は僕らがネイティブだっていうふうに言われていたり、自分たちも誇り持っていますが、変な言い方すると日本人も英語を話すと日本語英語みたいな感じ、ジャパニーズイングリッシュ、ジャパングリッシュみたいな感じで、僕らも僕らで英語を話すですね。なので僕らの話す英語っていうのも歴史とした英語の一つですし、もちろんアメリカ人の英語も英語で、別にアメリカ英語が日本英語にも優れているとか劣っているとかそんなわけじゃなくて、ただ日本風の英語とかアメリカ風の英語で、必ずしもアメリカ人からしたらイギリス人の英語はなんか間違ってると思うかもしれないし、イギリス人からしてアメリカ人の英語を聞くと、いやいやこれはなんかスラングが入りすぎて全然英語じゃないよっていうかもしれないじゃないですか。ってことを考えると、お互いに自分たちの国で作り上げた独自の英語っていうのがあって、まあ、丸々英語っていった感じで自分たちのスタイルで英語を話している。で誰も間違いじゃないし、誰も完璧に話す人はいない、一人もいないんですね。皆さんちょこっと文法間違っていたり発音が違っていたりしますし、これを全部含めて英語だと思うんですね。 なのでこの放送を聞いている方の中でなんか英語イコールアメリカ英語とか英語イコールなんか流暢に話さなきゃいけないとか発音が綺麗じゃなきゃいけないとかなんか日本訛りの訛りがあったら良くないとか思っている方いるかもしれませんが、僕らも英語話すだけでもう歴史とした英語ですし、その英語に優劣もないし、英語ってもうよく言われていることですが、目的じゃなくて手段ですので、目的っていうのはその方とコミュニケーションを取ること、コミュニケーションを取るための方法がいろいろある中でその一つとして、まあ、言語を話す、英語を話すってことが手段の一つとあるので、別にボディーランゲージでも伝わればそれでいいし、紙に書いて伝わればいいし、いろんな方法がある中で、まあ、直接話す、同じ言語で話す、英語を話すっていうのが手段の一つってことを忘れなければ、英語って前回の放送でもお話しした通り生き物みたいにどんどん姿形を変えていきますが、最終的に英語っていうところには変わりはないし、英語をでどの国の人が発明したとか、どの人が話した英語が正解だってわけでもないので、ぜひ自信を持って英語を話していただけたら嬉しいかなと思いますし、英語を話すと本当にいろんな可能性、未来があって、僕本当に英語に救われてここに今こうやってラジオで話もできてるなというふうに思いますので、ぜひ英語でこれから伸ばしていきたいなって方の何かの参考とかヒントになれば嬉しいかなというふうに思います。ということで、今回は英語って誰の言語というテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。